ところで、この系図を書いたのは誰だったでしょうか。マタイによる福音書なので、この系図を書いた人はマタイという人です。この福音書を書いたマタイという人はですね、この後に読んだですね、2番目に読んだ聖書の箇所の9章の9節以下に出てくる人です。マタイによる福音書の9章9節以下によると、このマタイという人はですね、徴税人をしていたというんですね。徴税人というのは何かというと、ユダヤの人たちの間では一番嫌われて、もうこの仕事をしている人は罪人だとみなされていた、そういう仕事をしていた人のことを徴税人というんですね。どうしてかというと、当時のこの時のユダヤを支配していたローマ帝国がですね、ユダヤの人たちから税金を取り立てようとするときに、ユダヤ人の人に請け負わせたんですね。徴税人として、税金を徴収する人として、ユダヤ人の人に請け負わせたんです。でもですね、いくらの税金を取るのか、税率がいくらかということは、公にはしていなかったので、徴税人だけにこっそり教えていたので、徴税人はですね、ローマ帝国があなたに対していくらの税金を取り立てていますということをもう口八丁でいくらでも言えたっていう状況だったんです。なので中にはですね、もう取り立てるだけ取り立てて私腹を肥やしていった徴税人もいたんですね。だからユダヤ人たちからは徴税人というのは罪人の頭だというふうに思われていたんです。今風の言葉で言うとぼったくりですね。ぼったくりマタイもそんなぼったくりの仲間入りをしてしまっていたんです。でもですね、このマタイという人はですね、実はルカによる福音書を見ていくと同じ出来事がマタイという名前ではなくてレビという名前で描かれているんです。レビという名前は何かというと神様に仕える神聖な仕事をしている一族の名前、レビ人を指す名前です。きっとこのマタイは神様に仕えるレビ人の血筋を引いていた人だったと思うんです。けれどもどういうことがあったのかは知れません。神様に仕える仕事をしているのではなくて仲間からお金をぼったくって取り立てる徴税人にまで身を落としてしまっていたって言うんですね。もしかしたら生きていく中で何か取り返しのつかないような失敗があったりとか挫折があったのかもしれません。9章の9節を見るとマタイという人が修正所に座っていると記されています。もう立ち上がれないんですね。自分は神様に仕えるはずの人だったはずだ、だけど今は仲間たちからむしり取って生きてしまっている、こんな自分に価値があるんだろうか、こんな自分には価値がないんじゃないか、どうせ自分なんて、そんな思いで座り込んでいたのかもしれません。でもそんなマタイの前をイエス様が通りがかるんです。そして座り込んでいた、ただ座り込んでいただけではなくて、自分の生きている価値なんてあるんだろうか、 自分は生きていてもしょうがないんじゃないか、どうせ自分なんて、そんなふうに思って座り込んでいるマタイのもとに来て、こう言ってくださったんです。私に従いなさいと。失敗や挫折、罪にまみれたこのマタイにイエス様が出会ってくださったんです。そして私に従いなさいと言葉をかけてくださったんです。その出会いが、その言葉がマタイの人生を変えていくんです。彼は立ち上がってイエスに従ったと記されています。それまで座り込んでいたマタイは立ち上がったんです。心から立ち上がったんです。イエス様はきっとこういう思いでマタイに言葉をかけられたのではないでしょうか。マタイ、お前がどんな生き方をしているのか、どんな生き方してきたのか知っているよ。そして今どんな思いで座り込んでいるのか、立ち上がれないでいるのか知っているよ。だけどそんなお前が必要なんだ。苦しみや悲しみ、そのただ中にいるお前だからこそ、同じような苦しみ悲しみの中にいる人たちを励まし、立ち上がらせることができるんだ。さあ立ち上がって一緒に神様の福音を伝えていこう。そんな思いで私に従いなさいとイエス様は語ってくださったんだと思うんです。もしかしたら私たちもあのレビ人マタイ、朝鮮人マタイのように立ち上がることができなくなってしまうような経験をすることたくさんあると思うんですね。失敗すること、挫折すること、自分の罪のゆえにもうどう生きていっていいかわからないと思うこと、いろいろなことあると思うんです。でもアドベントのこの時、主イエスキリストはそんな私たちの前を歩んでいてくださり、そして私たちを見つけてくださり、そして言葉をかけてくださるんです。私に従いなさいと。きっとこの福音書を書いたマタイは系図を記しながら、罪にまみれたイスラエルの系図を示しながら、そのただ中にキリストが飛び込んできてくださった、そのことを描きながら、きっとですね、自分の罪にまみれた、弱さにまみれたこの人生に、キリストが目の前に飛び込んできてくださって、私に従いなさいと言葉をかけてくださった。そのことを重ね合わせてですね、この系図を書いたんじゃないかなって思うんです。またよ。見出してマタイに言葉をかけてくださったキリストは、今日この礼拝に集う私たち一人一人にも言葉をかけてくださるんです。私に従いなさいと。あなたが必要だ。これまでいろいろな人生の歩みを歩んできたかもしれない。でもだからこそ、そんなあなただからこそ、 必要なんだ。あなたがこれまで背負ってきた苦しみや悲しみ、痛み、また弱さ、それら一つ一つが今同じ境遇にいる人たちを助け出す、その大きな力になっていくんだ。あなたの存在が必要なんだ。だから私に従いなさい。そう語りかけておられるのではないでしょうか。立ち上がってイエスに従ったマタイは、この後福音書を記して、その冒頭に一番最初にこの系図を書いていきました。レビ人としての使命と役割を与えられていたはずのマタイ、そこから離れて徴税人にまで身を落としてしまったマタイ、そしてイスラエルの罪の歴史、神様から選ばれたにもかかわらず神様から離れてしまったイスラエル、しかしそのただ中にキリストが来てくださる、出会ってくださる、十字架の死によって罪をあがなうご決意を持って来てくださったのです。そのお方の御言葉が私たちの人生を新しく立ち上げてくださいます。神様の救いのご計画は変わることがありません。天地創造から神の国に至るまで、その救いのご計画が今私たちのもとに手渡されています。天地創造からマタイの系図につながり、そして教会の2000年の歴史につながり、やがてディサイプルス日本伝道140年の歴史につながり、聖学院神学校が作られて120年の歴史につながり、やがて50周年を迎えようとする私たちの聖学院教会の歴史につながり、この教会につながる私たち一人一人を神様のご計画に、そして神様の御国、天国へと招いていてくださいます。その神様が、そのキリストが、私に従いなさいと声をかけていてくださいます。新しい一週間、立ち上がってイエスに従い、大きく歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、アドベントを迎え、主のご降誕と再臨を待ち望むひとときが与えられています。あなたの救いのご計画の中に私たちを見出してくださり、私に従いなさいと語っていてくださいますことを覚えて感謝をいたします。主が私たち一人一人の人生を必要としていてくださる、そのことに喜びを持ってお答えして新しい一歩を踏み出すことができますように力を与えてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌96番を賛美します。ご起立ください。
ご着席ください。ただいまより共に聖餐を祝います。この聖餐には信仰を言い表し、洗礼を受けて主イエス・キリストの弟子となられた方たちに預かっていただくことになっております。会衆の皆様の中でまだ洗礼を受けておられない方たち、幼児洗礼、小児洗礼を受けてまだ信仰告白式を終わっておられない方たちは、これを受けることができません。配膳の担当者がお近くまでパンと杯を運びましても、これをお取りにならないようにお願いをいたします。しかしながら、私たちの教会の切なる願いと祈りは、今日はまだこの聖餐を受けることのできない方たちが、主イエスこそ私の救い主、その信仰を明確に言い表し、主と一つに結ばれる洗礼を受けて、私たちとともどもに聖餐に預かるようになってくださるということであります。その日がお一人一人の上に一日も早く備えられることを心から願い祈るものであります。式辞、私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない。私たちを招いて、諌のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵み等を私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は、主の体と血とを犯すのである。また、主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて、おのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして、信仰と真実とをもって、聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。また、この恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたまう日を待ち望みたいと思います。聖典の御言葉、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜、パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをいたします。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖霊殿に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの御言葉、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。 神はその一人子を賜ったことにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知れ。ただいまより拝参をいたします。生産を受けるべき方でお手元にパンが届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。生産を受けるべき方でお手元に杯が届いていらっしゃらない方はおられますでしょうか。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、 信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。
感謝の祈祷を捧げていただきます。
慈愛の神、あなたは限りなき憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、御国の良き義としての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である知覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みと祝福とを私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
信仰告白、使徒信条を告白いたします。使徒信条は水色の修法に印刷されてあります。ご起立ください。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、家畜より来たれて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。
お祈りいたします。天の父なる神様、今日アドベントの最初の聖日の礼拝を守れたこと感謝いたします。一年で一番暗い季節にあなたの力強い光に導かれ、あなたに従い、あなたの御心にかなう毎日が過ごせますようにお守りください。ここに献金を捧げます。あなたの御用のためにお使いください。 この短い祈りを主イエスキリストの御名を通してお捧げします。アーメン。
報告をいたします。本日初めて聖学院教会の礼拝にいらしてくださった方のご紹介をさせていただきます。さん、ようこそ聖学院教会にいらっしゃいました。そしてさん、はい、今日はようこそいらっしゃいました。お母様の方がクリスチャンでいらっしゃって、日本の教会を初めていらっしゃったということで、はい、ありがとうございます。今後ともまたぜひいらしてください。そしてさんですね、ようこそいらっしゃいました。青山学院教会に行ったことがあるということで、西新町にお住まいということですので、ぜひお近くなので、また聖学院教会の方にもいらしてください。本日の予定です。ランチサービスの後、12時30分から教会全体協議会を行います。12時30分からですね。そして、教会全体協議会ではお配りさせていただいた資料の通り、3つのことを話し合います。1つ目はクリスマス礼拝月間の確認です。2つ目は上尾使徒教会との交流会について、3番目が連絡網についてということになります。今週の予定です。12月7日6時40分から午後6時40分から祈祷会、9日土曜日午後3時から礼拝準備を行います。来週の予定です。教会学校の礼拝は午前9時から、その後に入門講座、そして、来週の聖日礼拝はアドベント第二聖日礼拝となります。礼拝の中で聖学院大学ハンドベルクワイアの賛美奉献、そして礼拝直後にハンドベルのミニコンサートが予定されています。礼拝後にはランチサービス、事前準備会、各会と行われます。どうぞクリスマス献金にご協力ください。またですね、教会の方で、クリスマス礼拝月間のこのようなチラシを作成させていただきました。ぜひご家族の皆様、またお知り合いの皆様にお配りいただいて、礼拝にお招きいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。他にご報告はありますでしょうか。
伝道礼拝部からです。今先生からご案内いただきましたように、チラシの方、クリスマスの、礼拝結果のチラシを作成いたしました。こちら、そして、ね、来週からの礼拝の内容が載っております。多めに印刷しておりますので、皆様1枚集合ボックスに入っていたもの以外にお持ちいただいて、お知り合いにぜひ、配っていただければと思います。こちら裏面の方にもあるのですが、12月の17日ですね、以前何度かコンサートをしていただいた山本さん、水野さんが、いらっしゃって、礼拝後、1時半から開演になりますが、コンサートを開いていただきます。お招きして人が全然いないっていうのも失礼に当たりますので、時間のある方はぜひこちら教会の皆様もご参加いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
ランチサービスからです。今日は炊き込みご飯とお味噌汁を準備してます。どうぞ皆さんご利用ください。
今日初めて礼拝にいらっしゃった方、また大学生の皆様はランチサービスなんと無料でございます。ぜひ一緒に召し上がってお交わりをいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。正英544番を賛美した後、主なる神様の祝福を受けて、それぞれの場所へと派遣されていきましょう。ご起立ください。 仰ぎ声願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
アドベント第一聖節の礼拝を終了いたします。